お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州のグラディス・ベラジクリアン首相は辞任を発表し、州議会での彼女の18年余りの議員生活は唐突に終わりました。3ヶ月余りの間、ニューサウスウェールズ州はベラジクリアン首相がこのパンデミックが始まって以来最悪の州内での COVID の流行についての情報を更新するのに慣れてきました。しかし金曜日にそれとわかるほど感情をあらわにした州政府首相は彼女の辞任という唖然とする発表を行いました。それに先立って州の汚職防止監視サービスは公的な信用違反の疑いでベラジクリアン首相を捜査していることを明らかにしました。首相の職を辞任するしか選択の道はないことを発表するのは誠に辛いことです。今度の辞任は私のあらゆる勘に背き、私がしたくないことです。私は私の仕事が大好きで、コミュニティに奉仕するのが大好きですが、今日出された声明の後では選択の道はありませんでした。ベラジクリアン氏はこのように述べました。その声明は、愛閣汚職防止独立委員会が出したものでした。それは愛閣がグラディス・ベラジクリアン氏の2012年から2018年までの行動を調べていることを明らかにしていますが、その間、彼女は我が選出の元州議会議員ダリル・マガイア氏と親しい個人的な関係を持っていました。ベラジクリアン首相は去年マガイア氏が自分の公的な地位を自分の利益のために利用したという申し立てに関するアイカックの審理の際にこの失脚した議員との秘密の関係を明らかにして州民にショックを与えました。私は大変プライベートな人間です。その関係が公にするほど十分な中身があるとは思いませんでした。ベラジクリアン氏でした。彼女はそれをしのいだだけではなく、一部では人気が上がりました。しかし今、改めて詳しく調べられているのはその関係で、それが4年余り州の首相を務めた彼女に早い辞任を余儀なくしました。アイカックはこの関係が公的な信用違反にあたり、彼女を公務と個人的な利益が相反する立場に立たせたかどうかを捜査することになっています。アイカックは特にオーストラリアンクレイターゲット協会とリベリナコンサーバトリアムオブミュージックに約束または授与された助成金と彼女が長谷氏の腐敗行為を許すか奨励するかしたかどうかを調べる予定です。私は常に最高水準の高潔さを持って行動してきたとはっきり申し上げます。私がニューサウスウェールズの人々の利益のために常に最高度の高潔さを持って私の任務を果たしてきたことを歴史が証明するでしょう。彼らに奉仕することは光栄でした。ベラジクリアン氏でした。それは英語を話せずに学校に入ったアルメニア人移民の娘の長い、そして時には波乱に満ちたトップへの道の終わりを記すものでした。ウィロビー選挙区の議員として州議会で14年過ごした当時の州政府の蔵書は2017年にマイク・ベアード氏から州政府首相の座を引き継ぎました。そして2年後ベラジクリアン氏は党を選挙での勝利に導き、選挙で首相に選ばれた初めての女性となりました。州内の長い名字を持ったもので、女がニューサウスウェールズの首相になれます。彼女はニューサウスウェールズ州が国内で最悪の山火事シーズンを乗り切る舵を取って人気が急上昇し、それに続くパンデミックの取り扱いでは一部からゴールドスタンダードと評されましたが、それはもちろんデルタに見舞われる前まででした。そのずっと悪性のウイルスの変異株は前例のないスピードで拡散し、ここ数ヶ月間にわたってベラジクリアン首相はシドニー市をロックダウンするのが遅すぎたという批判に直面してきました。彼女はまた多くの人が不十分なロックダウンとみなすものを実施しているという批判にも直面していました。ベラジクリアン氏の記者会見が明らかになりつつあるとき、 連邦政府のスコット・モリソン首相はキャンベラからメディアに演説していました。その発表については知らなかったという一方で、モリソン首相はその機会を捉えて、この困難な期間全体を通じた、そのニューサウスウェールズ州首相のリーダーシップを称賛しました。それが起きていた時に私はここに立っていました。ですから、私は州首相が今日言ったことは知りません。私は皆さんが今日ここで私に言ったことを額面通りに受け取るしかできません。グラディスは私の親しい友人です。我々は長い間お互いに知っています。彼女はニューサウスウェールズ州の首相として英雄的な資質を見せました。私は彼女と極めて密接に協力してきましたが、我々の議論に関しては彼女は常に元気いっぱいで、ニューサウスウェールズの人々のためにベストを尽くしていました。モリソン首相はこのように述べました。一方、連邦野党労働党のリーダーで、シドニーのグレインドラー選挙区のアンソニー・アルバニージー氏は、ウェラジクリアン氏は正しい決定をしたと述べましたが、彼女にとってはこれが非常に困難な日だったことを認めました。ルールはみんなのためです。州首相は彼女にとって個人的に大変困難な日になることに関して正しい決定をしました。アルバニージー氏でした。ベラジクリアン氏の後任の最有力とみなされている人は、州政府の蔵相のドミニク・ペロテ氏ですが、自由党筋では、スチュアート・エアーズ雇用相や、ロブ・ストークス都市計画相などの名前も挙がっています。火曜日に議員総会が行われた時に、ニューサウスウェールズ州議会の自由党議員全員が投票して、州の46代目の首相を誰にするかを決める予定です。ニューサウスウェールズ州政治の新たな記憶に残る一章が閉じられる中、ベラジクリアン氏は彼女のリーダーシップと行為の両方を一貫して擁護し続けています。私は私のリーダーシップに関してこれほど強く自信を感じたことはありません。私は公職にあった期間に全く後悔はしていません。我々はみんな時には転び立ち上がり、誇りを払って前よりも強く賢くなって再スタートします。我々みんながそうしてきたように、私はこれを何度もしてきました。ベラジクリアン氏はこのように述べました。これはすべてニューサウスウェールズ州があと10日でロックダウンから抜け出る時のことです。以上、 SBS ニュースのカタリナ・フローレスとティナ・クイーンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。